やっぱりさ、人間ってのはさ、助け合いっていうかさ、そういうのは大切だから、やっぱり俺ぐらいになってくると、チャリティーとかね、そういうのにやっぱり目覚めてくるんだよね。で、今週さ、特にね、何もちょっとしなくて、普通に過ごしちゃったから、今週なんか面白いことないなと思った時に、そうだ、チャリティーだなと思って。今週ね、おっぱい募金ってやつにね、ちょっと行ってきて。まあ、去年も行ったんですよ。去年は、リスナーの方と一緒にね、二人でね、おっぱい募金ってやつに行ってきたんだけど、今年はね、特にそういう、まあ、集まりもなく、一人でね、ちょっと行ってきたのでね、今日そんなお話ししていきたいかなと思うんだけど、まあ、去年聞いた人はね、もうパルのおっぱい募金分かったよって言うかもしれないけど、まあまあ、ね、やっぱチャリティーだから、そんな、俺、おっぱいもんで、ね、楽しい、ね、おっぱい嬉しいって、そういう話じゃないから、おっぱいとか正直いらなかったんだよ。だけど、やっぱりチャリティーって必要だからさ、そこでね、たまたまおっぱいがついてきたって話だからさ、まあ、ちょっとね、例年と比べてっていうのもね、ありますから、まあそのおっぱい募金の歴史なんかもね、ちょっとこちらのね、トークでね、まあ、分かっていただけたらいいかななんていうね、ところで、まあ、おっぱい募金自体は、8月の、24、25、ね、この2日間でやってたのでね、もうイベント自体は終わってしまったのでね、行けなかった人ね、で、また来年とかね、行ってみたいなっていう人いたらね、ぜひ参考にしていただけたらと思いますから、まあ、そんなね、全然横島な気持ちをないのね、ない、本当に純粋に助け合いがしたいっていうね、そういう心の綺麗なね、俺がね、今日もね、やっていきますから、ね、おっぱいの話とかあんま出てこないですよ。ね、俺のちょっと、自分のね、おっぱい感とかね、そういう話出てきたらごめんなさい。多分そっちの方が長くなると思いますけども、まあ、そんなんでね、今日もね、やっていきたいと思いますんでね、お聞きいただけたらと思います。童貞ネット、アットネトラジー。改めまして、童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパルです。こんばんは。まあそんなんでさ、まあちょっとおっぱい募金行ってきたんだけどさ、ほんとね、今週何もしなくて普通に過ごしちゃってさ、まあ普通に過ごしたっていうのも、今週お休みはあったんだよ。だけど、たまたまね、そのお休みの日とかがさ、そうだな、なんか特にやる気も出なくてね、普通にね、何も意識せずに面白いことしようとかね、なく過ごしちゃって、気づいたら土曜日になっていたっていうね、やばいと、今週何にも喋ることないじゃんって、まあ、あるんだけど、結構あるんだけど、まあね、そんなにキャッチーなさ、面白い話もないかなと思って、なので、まあ仕事終わってですよ、ね、その日ちゃんと仕事土曜日ありますから、まあ仕事行って、で、もう一日疲れて、で、帰ると。で、仕事終わるのも大体、9時半ぐらいですか、夜のね、21時半ぐらい。だからそっから、まあ、バス乗って、電車乗って、大変ですよ。そんで、やってるのはね、新宿でおっぱい、募金やってますから、そちらの方に行くっていうね。まあ、そんなんでね、ちょっと頑張ってきましたからね。まあ、そんな話ね、今日聞いていただけたらと思うんでね。で、あとはね、俺もおっぱい募金行ったよとか、ね、まあ、いろいろとね、聞きたいこともあるかもしれないから。で、そういう人は、お便りね、いただければと思います。で、お便りの方は、掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の方が、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらの、ラジオ用スレその4というね、ところにいただきますか。あとはメール。メールアドレスが、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば、掲示板で、で、事前であればメールでね、いただければと思います。それでは、童貞ネット、この番組は、ベルさんの提供でお送りいたします。
童貞ネット、アット、ネトラジ。
ということでね、提供入れさせていただきました。今日はね、ベルさんの提供でお送りするんですけども、この、ね、提供をね、お送りするときって何なのっていうと、まあ、童貞ネットのホームページ、見ていただくとね、右のちょっとね、下の方行くと、童貞ネットへの募金っていうのがありましてね、まあ、パルいつも頑張ってるからと、ね、カンパでもしてやろうかと、ね、制作費の足しにしてくれやと、そういう風にね、思っていただいた方、ね、そんな方はね、俺に、Amazon ギフトカードだったりとかね、iTunes ギフトカードみたいな、この辺を募金できるようになっております。なのでね、ただそれ、募金しただけじゃさ、ね、おっぱい揉めるわけじゃないですからね、ここは。俺のおっぱい揉んでもちょっとあれですけど、まあでもほどほど今おっぱいあるからね、今ね、ウェイトがちょっとね、上がってきましてね、今まで生きてきた中で一番ヘビーウェイトの可能性があるんだけど、そうするとね、おっぱいも、もうおっぱい少ない女の子よりもちょっとあるかもしれないというね、そんなおっぱいなんですけども。でもね、こうやって童貞ネットに募金もらったとしてもね、おっぱいね、直接触らせてあげることできませんから、ね、代わりとは言ってはなんですけども、まあ何か宣伝とかあればね、宣伝とかも、まあ、書いていただければね、読ませていただこうということでね、まあそんなんで、で、ベルさんからいただいてますからね、ちょっと宣伝、読ませていただきたいと思います。Kindle で、人狼小説8人の人狼を書いてみたので宣伝をお願いしますということでね、こちらで人狼とは10人くらいで集まってやるパーティーゲーム。ランダムに役割が振られ、役割が割り振られ、村人側と人狼側が戦う。昼間は村人全員の投票で、夜は人狼によって村人から人が減っていくというね、そういう、お話ね、ということなんです。で、これ Kindle ってその Amazon のさ、Kindle の、まあ、電子書籍っていうんだね。こちらの方で、ご購入できますよということで、よかったらね、掲示板の方にも、ベルさんね、こちら URL 書いていただいてますから、ぜひね、見ていただくと、お安く、確か、こちらちょっと今見させていただきますけども、お安くね、99円で、買えますから、まだね電子書籍買ったことないなとかね、そういう人いましたら、これね買ってどんなものかなってちょっと見てもらうとねいいかなと思いますから、検索のね、本のタイトルとしては8人の人狼、8人の8はね数字ね、A 数字の8ね、8の、人の人狼ね、まあ人狼って人の狼とか言って人狼ですね。まあ、これをね、もしよかったらね、こちらお安いのでね、一回、お試しいただいてみてはいかがかなということでね、提供ありがとうございました。じゃあ、そんなんでね、今日は、まずはちょっとおっぱい募金のね、話をね、サクッと、ね、まあ、今日のね、まあ、つかみですからね、していきたいかなと思うんだけどさ、まあ、去年言ってるわけ。だから、そんなに、別に、ね、リスナーの人もさ、去年から聞いてる人はね、知ってると思うの。最初はやっぱり衝撃だよね。24時間テレビの裏で、ね、おっぱいと絡めてね、そういうチャリティーやるなんて、そんなのはね、誰も思ってないからさ。そりゃすげえなと思って。で、行ったんだけどさ、もうこのさ、おっぱい募金って歴史が長くてさ、多分10年ぐらいやってんだよね。だから、まあ俺も今年2年目だからね、まあ別にあれですけども、まあこうやってね、俺も毎年毎年、来年もね、行ってさ、このちょっと歴史の生き証人になっていこうかなと思うんだけど、おっぱいの生き証人っていうね、まあ一番素晴らしい称号だと思うんですけども。まあそんなんで。で、仕事終わって、まあ、行くわけですけど、電車乗るじゃない。ね、その新宿まで行くのにね。電車がさ、もうその日すごい臭くて。もうね、もう駅に、ね、ホームにさ、電車が入ってくるじゃない。そうするとさ、ああ、じゃあ乗ろうかなって思って、電車の中見ると、男だらけなんだよね。男ぎっしりになってて、みんな首にタオルとかぶら下げてんの。うわ、出た。何かがあったのか。何かのイベントがあって、そのね、みんな帰りなんだろうなと思って。コミケの時見たな、この風景と思って。これ、ね、扉開くと臭いんだよなと思って。で、案の定臭いじゃない？うわーと思って。まあ、何やらいろいろ調べたところ、まあ、その日は、まあ、アニメロサマーライブっていうのが多分、埼玉新都心であったのかな、ね、埼玉スーパーアリーナの方であったのと、あとはなんか AKB のライブとかもあったのかな。なので多分この2つぐらいのね、お客様たちが終わって のその帰りだったから、そりゃみんなね、もう一回頑張ってね、ちょっとエキサイティングしてるわけですからね、もう汗だくですから、そりゃ臭くなるよなと思うけど、それにしても臭いよねと思って、もうゲロ吐きそうと思って。でもしょうがないよね、交通手段は俺はもう電車っていうさ、そういうもう皆さんと同じね、もう本当だったらだよ、リムジンね、ヘリね、そんぐらいは余裕でね、手配できるぐらいの富豪ですけども、やっぱりね、下々とね、同じ目線でね、行きないといけないということでね、しっかりとね、まあ電車乗るしかないんですけど、ね、ほんとお金がないね、もうお金が欲しくてもう頑張ってるんですけど、全然ね、やっぱ派遣社員じゃね、お金稼げないからさ、まあしょうがないですよ、もう電車に乗ってさ、もう小さくなりながらね、臭い空気を吸いながらさ、それでまあ新宿行くわけですよ。で新宿行って、で、まあ去年と同じ場所だね、その、これがさ、おっぱい募金ホームページあります。一応おっぱい募金って検索してもホームページ出るかと思うし、パラダイステレビね、このパラダイステレビっていうチャンネルが今回そういうのね、おっぱい募金ってやってるんですけども、で、パラダイステレビのスタジオっていうのかな、それが、まあまあ、ずっと一緒だからね、去年も同じ開催の場所だったので、まあ新宿駅から歩いてさ、それでそこ着いて、そしてまあ大体22時半とかなる前かなには着いてたと思うんだけど、で列がね、ちょうどそのパラダイステレビのスタジオのところでちょっと道がちょうど区切れてて、まあそこで列がね、まあなくなってるのね、折れてるから、じゃあここがじゃあパラダイステレビで、じゃあこっから並んでるんだなーつって、でずっと見ていくと並んでんだよ、すごく異常なぐらいに、多分去年の日じゃないと思うんだよね、倍と言ってもいいんじゃないかというぐらい並んでて、あれと思って、こんなになんで並んでんのと思って、去年、まあ最近さ、こうやってなんかよく2チャンネルのまとめとかさ、そういうのでさ、おっぱい募金行ってきたとかね、そういうのも特集されてたから、でね、知名度も上がって今年増えたのかなとかっていうのもあったけど、何やらやっぱりそのアニメロサマーライブ帰りの人たちだったりとか、やっぱ AKB のライブ帰りの人たち、こういうのも結構多かったみたいなんだよね。なんかその列から聞こえる声を聞いてるとね、あーなるほどと思って、だからね、本来だったらそういうイベントが絡まなければみんなに家にいるわけじゃない、それがやっぱ外に出たから、でついでにね、でなんかテンションも上がってるし、じゃあちょっと行こうかっつってさ、行くのかもしれないから、だから人多かったのかなと思って、まあそんなんでさ、まあ去年の日じゃなかったんだけどさ、まあそれでも並ぶしかないじゃない。で去年は良かったよ、リスナーの人とね一緒に行ってさ、まあ時間潰しながらね、並べましたけど、今年は一人だからね、まあ、頑張ってね、まあ、並ぶしかなくて。で、まあ、一番後ろ、最後尾まで行ってさ、で、並んで。で、やっぱり、まあ、一人で来てる人もいるわけなんだけどさ、で、列並ぶじゃない。で、まあ、俺の前には、まあ、ちょっとグループ、何人かな、4人ぐらいのグループかな、男の子たちがいて。で、あと一人並んでたの。だから、その一人並んでる人の横にね、まあ、並ぶ形な、2列で並んでるからね、並んだんだけどさ、その横のやつがさ、臭いんだよね。もう、何臭いっていうと、さっきも出てきましたけど、先ほどの電車の匂いがするんだよね。この人は多分そういうところの帰りなんだろうなと思って。でもちょっと臭いなと思って。野外にいて臭いなって結構臭いんだけど、別にね、臭きから臭い臭いね、パルさん言ってるけど、ね、そんなに臭いって言うことないじゃないですかって言うかもしれないよ。俺もそこまでね、じゃあ臭くないのって言うと、俺も多少なりとも臭いですよ。もう32でそろそろ33になりますし、で33歳の中でもまあほどほど臭い部類かもしれないですよ。でもその俺が臭いって言うんだから、いや相当臭いと思うんだよね。それでさ、まあでもしょうがないよ、並ぶしかないじゃん。でちょうどね、風がね、その、まあ、この臭い人の名前なんて言ったらいいのかわかんない。デブっていうか、ね。もう最悪だね、俺ね。でもしょうがないよ。ね。ちょっとお太りになっていらっしゃる方がいらっしゃいましたからね。そのお太りになっている方の、ね、その向こう側からね、風が吹いてくるのでね、俺の方にね、そのね、やっぱりおデブ様のね、香りが漂ってくるっていうね、ところもあってね、きついな、これ並ぶのかと思って。 で、スタッフの人がまあ誘導してるわけ。で、こっち並んでくださいとかね、進んでくださいとか。で、話を聞いてると、2時間ぐらい待ちそうだって話なの。まあ、1時間は絶対待って、下手すると2時間ぐらい待つかもしれませんって言ってんの。マジかーと思って、2時間、このね、デブチンの隣で俺は2時間過ごすのかと思って。ね、もう俺の体がそのね、電車の中州のさ、燻製になっちゃうぜと思ってさ。まあ、いいんだけどさ。まあそんな我慢しながらね。で、携帯いじりながらさ、パズドラしながら、2ちゃんのまとめ見ながらね。まあそんなんで過ごして。で、まあどんどん人もね、いっぱい並んできてさ。で、このね、おっぱい募金ってやっぱり、ね、あの、純粋におっぱい揉みたいっていう、そんな青年たちの集まりもあるかもしれないけど、まあ俺たちみたいなね、崇高なさ、チャリティっていうね、そういう観念で、観点で来てる人もいると思うんだよね。だから、女の人とかも並んでんの。そしたら俺の後ろに並んでるのが女の子たちで、何人ぐらいかな、まあ、なんだかんだでなんかいっぱい集まってきて6人ぐらいの女の子の集団が後ろ並んでるわけで、ちょっと見ると結構みんな美人なんだよね。でも話聞いてると完全に AKB オタなんだよね。なんかずっと AKB の話してんので、ずっと下ネタの話してんの。もうしかもグロいの、なんかね、生理がどうのとかね、まあいろいろ話してて、なんだかなと思って。でもまあ話聞きながらさ、なんかコンドームがどうのとかさ、なんかね、オナホがどうのとかさ、ピンサロ行けよみたいなさ、そんなの話してもなんかもうこれダメだなと思ってさ、いくらね、いやいいですよ、そういう話ができる女の子の友達いたら楽しいなと思うけど、なんつーの、女子校のノリみたいなね、ちょっとね、男性が見るとね、引いちゃうね。どうしようもない女性の下ネタね、うん。男の下ネタは、ちょっとね、ユーモアがあって、で、ちょっと妄想もあって、で、面白いっちゃ面白いと俺たちは思ってるんだけど、女性のはね、なんかダイレクトだからね、あんまりね、面白いかなって言うとまた別なんだけど、まあ、そんな AKB オタの女性がね、後ろにいる中でね、で、なんだかんだでずっと進んでいって、で、24時前ぐらいかな。まあ、俺も、なんだかんだね、場所はここ新宿ですけども、俺の家はね、池袋だから、一応終電までにはね、ちょっと帰りたいなと思ってたから、まあ、これでギリギリ全然大丈夫だなと思って。12時前、そんなに行かなかったかな、11時半ぐらいかな、には、その、なんていうのか、会場に入ることができて。で、まあ一応会場入る前にはね、アンケート渡されて、アンケート書いて、あと、まあ、ちょっとテレビね、出ちゃう可能性があるから、まあ、エキストラ出演みたいな。まあ、了承をね、大丈夫ですかみたいなことで、まあ、住所書いて、名前書いてね。で、写真入りの身分証明書。これが必要になります。18歳以上かつ、身分証、ね、が必要になるので、まあ、普通に運転免許証とかないと、ちょっと入れないかなっていうところ。それを気をつけてね、来年もし行こうと思っているね、未成年の人ね、これ必要だから。だから、まだ運転免許とか持ってないんだよなとかっていう人は、これ行くためにね、運転免許を取ると。ね、最悪間に合わなかったら原付の免許でもいいから取っとくと。ね、そんなんで、ちょっと、今地震がね、来てますね。ちょっと大丈夫ですか皆さんね。埼玉じゃない。これは東京ですけども。東京そんなに揺れてないかな。震度2ぐらい、ね、の可能性がありますけども。まあ、いいかな。ね。ちょっと落ち着く?俺が落ち着かないんだけどもね。こういうイレギュラーなことが起きるとね、俺なかなかね、喋れなくなっちゃうんですけども、まだ揺れてる?揺れてる感じがしてる?みたいな。地震があった後ってさ、なんか、地震止まってるのにさ、一人だけなんか揺れてる感じするけど、もう止まってるよね。まあ、皆さんね、無理なさらずね、机の下入っていただいてね、まあ、この、番組にね、視聴を続けていただいてもいいですし、ね、ちょっと避難していただいても大丈夫なんでね。あとで、ポッドキャストでもね、配信しますからね。まあ、ちょっと危険のないようにね、聞いていただけたらと思うんですけど、ね、そんな真面目な、ね、まあ、チャリティー、ね、チャリティーの話してるぐらいだからね、そういうね、まあ、人のね、人の、やっぱりそう心配していかないといけないですから。まあ、そんなんでさ、まあ、並んでって、アンケート書いて、で、まあ、入場して、ね。まあ、そんなんで。で、入場して前だったら、すぐに、まあ、募金して、で、 あれ募金したよね、したね、うん、すいません、もう急に俺を募金したかどうかすらちょっと危うくなったんですけど、募金してますね。まずは募金して、ですぐにまあちょっといろいろとやった後にすぐおっぱい揉めたりするんだけど、今回そうではなくて、入るとねちょっと広い、お部屋に通されて、そこにね女性が一人立ってんだよね。女性とスタッフの男性みたいな人が一人ずつ立ってて、で女性は、なんだろうな、変な台の上に乗ってんだよね。それで T シャツを着てんの。で何かなと思ったら、まあ、一人一人ね、なんかメルマガ、多分このねパラダイステレビのメルマガ登録してくださいねっていう案内みたいなの。でそのチラシを渡して、でなんかハグをしてくれるっていうね、お願いしますみたいなんでハグをしてくれると。なんだこのサービスはと思って、正直俺はおっぱいを揉むという行為よりもハグの方が飢えてるわけですよ。だっておっぱい揉むなんておっぱぶ行けば揉めるわけですよ。だけどハグっていうのはなかなかできないですよ。もうハグしてくれるお店いやないからね。結局だってそうだよ、なんだっけ、コスプレね、リフレみたいな言ってもさ、1000円払ってあとでね、なんか5秒だか10秒ハグしてくれますみたいな、お金払ってんのにハグしてくれないみたいな、そんな経験もありますから、なかなかハグっていうのは難しいですから。あとはもう街中でねフリーハグっていうのをね持ってる人に出会えばハグしてもらえるらしいですけども、なかなか見かけないし、ということでね久しぶりのハグだなと思って、でね、別にさ、でお金を渡してるわけじゃなくてね、メルマガ登録してくださいってチラシを受け取るだけでハグしてもらえるって、こんな素晴らしいことがあるのかと思ってさ、でそんなんでさ、順番来まして、でチラシ渡されて、でメルマガ登録お願いしますってハグしてもらうので、多分 T シャツの下はねノーブラなんだよね。だからおっぱいが当たるわけ、これはすごいなと思って、素晴らしいね本当に。で何が一番素晴らしいかっていうと、この T シャツを着てノーブラでハグをするっていうのが一番素晴らしいなと思ってさ、これがね裸の女性が待っててハグをする、これじゃないんだよね。なぜかというと、これは裸でハグをすることでおっぱいは直に当たるけどもね、これはもう全部おっぱいがその外にね力が逃げていってしまうんだよね。でそこが服を着てることによって、服でねおっぱいが、おっぱいの力が外に逃げないね、内にこもってる状態なんだよね。だからおっぱいの力がダイレクトに俺の体に伝わってくるんだよね。だからうわおっぱいってわかるぐらいのおっぱいがね、ただその子が巨乳ちゃんだっただけかもしれませんけども、そのやっぱり外にね力が逃げないおっぱいをダイレクトで体で感じられるって、まあ、そういうね素晴らしい。だから正直おっぱい揉まなくてもこれだけでもすごく、もう大体わかるよ。俺もイメージでおっぱいが体にくっついてムニってなっている絵がもう頭の中で想像できるくらいのインパクトなのでね、すごく良かったなと思って。で本当にやっぱりおっぱいは直接触るよりも服の上から揉むとかそういう方がいいよねっていうね、そういうのはもしかしたらちょっと俺の性癖かもしれませんけどもね、着エロ的なね、やっぱり着衣の方が、着衣がちょっと乱れてるぐらいの方がエロいみたいなあるじゃない、裸よりも服着てる方がエロいと、そういうのありますから、別にさ裸の人がさ谷間見せてくるのはね、まあそれはそれでいいですけど、そんなのどうだっていいんですよ。普段着のところから谷間が見えるね、そこがロマンですから、そういう意味ではねやっぱし服を着ているっていうのはいいのかなって思いましてね。でまあそれ終わりましてね、その後に、こちら募金の方に始まるんです、募金の方行くんですけども、募金はだいたい皆さん1000円からお願いしますというふうに一応書いてはあるのね。募金だから強制じゃないけど、一応チャリティーだしさ、おっぱい揉むしさ、いろいろもあるから、まあ一応1000円目安でね、それ以上でお願いしますっていうのは一応記載はあるの。そう書いてあったらだいたいみんな1000円は入れるじゃない、むしろそれ以上入れるじゃない普通は。まあ俺ぐらいになってくるとね、だって本当はだよ、今日だそのね行った日だって本当はもうジェット機チャーターして行けたところをね電車で行ってるから、その分の差額は募金入れられるはずなんだけど、まあ何分ね僕もね日々ちょっと財政なんですから、 まあ、1000円ね、あのくしゃくしゃになった1000円を握りしめてね、募金会場行ってますけど、まあ俺は1000円ね、募金しようと思って。そしたらさ、その、並んでた時、その臭い、ね、隣に並んでた臭いおデブ様がいるじゃない。おデブ様が、まあ先にね、進んでったんだけど、俺の前をね、歩いてるんだけども、そこでさ、おデブ様、募金ね、するわけ。で、普通に考えたら1000円入れると思うんだけど、そのおデブ様が200円ぐらいで、200円ぐらいでもいいっすかみたいな、言ってるわけ。何言ってんのこいつと思って。で、スタッフの人も、多分、そんな人来るとは思ってないからさ、面食らってさ、ああ、いいですよ、みたいなね。一応、なんか、ね、目安として1000円なんで、まあいいですけど、みたいなね。感じでちょっと濁しつつもね。で、そこで、そこのやっぱさ、おかしなデブなんだろうな、本当に。くさ、でも、ごめん、もしかしたらこのラジオ聞いてる可能性があるよね。でも、しょうがないよ。もうお前だって臭いし、デブだし、もう1000円だっつってるところに200円しか入れないし、もうどうしようもないから、まあそれはもう、ね、言いますけど、ね、もしよ、ね、もしそれで気づいちゃったなって思ったら、まあ、服を洗っていただいて、で、少しダイエットしてもらって、あと募金にはね、1000円、ね、もうくしゃくしゃの1000円でいいんだから、ね、それを入れてあげればね、俺もさすがに来年は言いませんから。で、またね、来年隣にね、並んじゃったら、その時はね、パルサーと、ラジオ聞いてましたと、ね、あれで俺も目が覚めましたと、ね、見てください、俺をって。ね、そうしたら俺もさ、うん、あ、やっぱり臭いね、みたいな、いう話になるからさ。まあそんなんでね、もうひどい話だね、本当にね。そんな、ね、こんな人間ですよ、俺ね、本当に。なのにチャリティーとか言ってね。まあカスなんですけども。で、それで、まあもう前のやつはいいです、もうね。あともう、こっから俺の話ですから。で、俺は、ね、ちゃんと、ね、募金お願いします、つって。で、あれ、ちょっと千円札どこに行ったかな、つってね、キョロキョロしながらね、あったっすね、くしゃくしゃのね、千円札をね、広げて。で、これでいいですか、つってね。もちろんスタッフにはね、嫌な顔されつつね。で、それをね、まあ入れて。で、そうすると、まあ消毒があるんだよね。アルコール消毒があって、で、シュッシュって、ちょっと手にしてもらって、これで、ね、これから揉むね、女性の方のおっぱい、安心ということでね、行くんですけども、今回、おっぱいを揉ませてくれる、その AV 女優の人たちがいるんです。で、6人、ね、6人、上はね、まあ裸になって、で、6人並んでて、で、そこで、おっぱい揉んではスライド、おっぱい揉んではスライドという形なんですけども、このさ、AV 女優の顔見た？これさ、パラダイステレビのホームページからまだ見れるかどうかわからないけど、このおっぱい募金のなんか CM みたいになってるの。今年のおっぱい募金はこんなことをしますみたいなさ、で、私たちが頑張りますみたいな、あるんだけど、その時、メインの可愛い女の子一人。あとは、まあ、ギリギリ。でも、AV 借りてまでは見ないよね、みたいな。そんな感じの子が一人。と、あともう一人、モンスターっていうね。この三人でその CM 作ってたの。だからさ、罰ゲームかよと思って。正直ね。一人目以外は正直罰ゲームなわけ。だから、どうかなとかって思ってビビりながら行ったんだけども、で、もちろんね、それ並んでて、可愛い子順、可愛いプラス巨乳順で並んでるのね。だから、最初の子、あと2番目の子とかっていうのは、パッと見、ね、やっぱりリアルで見ると結構可愛かったりする時もあるから、1人目、2人目は可愛くて、おっぱいも大きい。ね。だから、ありがたいやと思ってさ。で、まあ、揉んでいくわけなんですけども、なんか揉む時の、合言葉があって、UFO 来来っていうね、合言葉です、今年は、みたいな。よくわかんねえなと、何なんだろうと思って。なんか、この、今回のチャリティーの中で、UFO を呼んで、それで、なんか募金してもらおう的な、よくわかんないんだけど、ね、もう正直頭が湧いちゃってるとは思うんだけど、まあ、そんなんで、UFO 来来っていうの、来来は来る来る、ね、来るって来客の来ね、UFO 来来。っていうので、それが合言葉らしくて。で、最初の一人目ね、よろしくお願いします、つってさ。で、じゃあ、ちょっと合言葉、ね、掛け声と一緒にね、揉むって形で、UFO って女の子が言うから、一緒に、ライライつってくださいね、つって。で、ライライで揉むみたいな。だから変な話、去年って2回揉んだかなって思うんだよね。 今回はライライで2回揉めね、もみもみって、素晴らしい企画だなと思ってさ、 UFO バカにしてね、すいませんでしたと思って、で UFO ライライということで1人目揉んで UFO ライライね、ありがとうございますつって、で次ね打つって UFO ライライつってね、ありがとうございますつって、もうそっからもよくわかんないんだけどさ、で最初の1人目2人目って揉む前だからさ、これから揉みますってなってるから顔もおっぱいもある程度見れるじゃない、だから1人目2人目はわかるんだけど、3人目以降やっぱりさ、おっぱい見るじゃん、おっぱい見て顔見ておっぱいみたいな感じだからさ、もうあんま印象がもう残ってないんだよね。まあだから去年と一緒だよね、もう全然テンパっちゃって冷静でいられなくてさ、あんま覚えてないっていうね、そのパターンなんだけど、で UFO ライライさ、ずっとさ6人分して、まあ、どんどん女の子のクオリティは下がっていくし、おっぱいのクオリティも下がっていくっていうさ、びっくりするよね、わ揉みたくないみたいな、そんなおっぱいもだ、でもああいうところでおっぱい募金なんだからさ、ある程度巨乳であるべきじゃない、貧乳でも、そっか貧乳ファンもいるからな、そこの需要をちゃんとね分かって貧乳を置いてるのかもしれないけど、いや貧乳もいるしさ、でブサイクもいるしさ、大変だなと思って、だからまあそんなんで6人ね、で UFO ライライつって終わったんだけど、でその日さ、俺あのちょっと T シャツをね新しく買って、でその T シャツを着ていったの、したらさ、なんかその女の子たちがさ、なんかその T シャツ可愛いみたいな言ってきて、でなんか盛り上がるみたいなね、もうさ、そんなおっぱい揉む会場でさ、俺を注目しなくていいよと思うんだけどさ、でなんかね一人二人その女の子、最初のね子たちかな、がなんかその T シャツ可愛いねみたいな話してくれて、ああありがとうございますみたいな、ね、なんか俺がなんでありがとうございますだかわかんないけどさ、でなんかね俺のよく行く T シャツ屋さんのグラニフっていうね T シャツ屋さんで買った T シャツだったんだけどさ、プリントがね日本の定食みたいなね、そうなんかサンマ定食みたいな、それがなんか落書きチックみたいに書いてあるね、あなんか漫画っぽく書いてあるみたいな、そんなちょっと T シャツだったんだけどさ、それでもう1人目2人目ぐらいの女の子に可愛いって言われてね、それでそっからまた UFO ライライしていって、最後の方5人目6人目ぐらいのところでも、あその T シャツ可愛いねみたいな言われて、なんとも思ってさ、まあそんなんでね、まあそんなね、俺だってただおっぱい揉むだけじゃなくてね、ちゃんと場をね、やっぱりみんな揉まれてさ、何千人からもさ揉まれておっぱい痛い中ね、俺もね、もうそのチャリティーとしてね、やっぱり力をね貸していきたいと、ね、場をなんとかね、なんか盛り上げたいというか、ね、女の子たちを癒したいって、そういう気持ちもあって T シャツを着てきたっていうねことにしたいんですけど、まあそんなんでさ、まあ終わりましてね、でも揉んで、で、あとはもう会場出て終わりっていうねところなんだけどさ、まあ結構ね今年行って、まあなんだろうね、まあ毎年やっぱし行ってもいいかなって思う、なんかね、なんだろう、おっぱい揉みたいってわけじゃないんだけどさ、やっぱりチャリティーだ、多分24時間テレビとか毎年参加してますとかいう人いると思うんだけど、そういうやっぱり年に1回、あこの季節が来たなーつって、そういうのになっていくのかなと思って、なんでまあ今年ね行けなかった人もいると思うけども、ぜひ来年ちょっと行ってみて、でやっぱり土曜日とかの夜ね、夜は2時までやってたんだけども、ただ終電とかなくなっちゃうからさ、で昼間とかでも土日でね、やってたりするからさ、自分のまあ大体2時間3時間並んでも大丈夫な時間ぐらいで行って、それでねちょっと参加してみるのもねいいんじゃないかなと思って、まあそんなんだよね、やっぱりね、ただやっぱりおっぱいっていうのが一つあるとさ、人間行動するよねと思って、やっぱね普通にチャリティーだけだとさ、人間そんなにね動かないよね、俺だったら動くよ、俺はチャリティーっていうことで、ね、ついてきたおっぱいだからね、まあ、仕方なく揉んでますけども、でもやっぱり普通の人間だったらさ、おっぱいとかそういうね餌がないとね、チャリティーとか行動って起こしにくいと思うから、ほんと素晴らしい企画だなと思ってね、まあそんなんでね、ぜひぜひちょっとおっぱいね、来年ね、まあ、今年行ってなかった人はね行ってみたらいいんじゃないかなっていうね そんなね、おっぱい募金のお話ですね。じゃあちょっとね、お便りいただいてますから読んでいきたいと思います。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん結局行ったのか、ボランティア精神あふれる男だっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあボランティア精神こと俺ね、ボランティアの化身ですからね、まあしょうがないですよね。そういうのが開催されたら行きますよ。まあ24時間テレビには行かないですよ、おっぱいないからね。でもおっぱいがついてるものだったらね、大体行きます。おっぱいも行きますしね、おっぱい募金も行きますしということでね、全然ボランティア関係なくおっぱいにね集まっていく男だっていうねところなんですけども。あとはラジオネーム、ラジオネーム、オフロスキーさん、5時に夢中サタデーかなんかですげえ行列になっているってニュースになってたなってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そんな地上波でおっぱい募金の行列特集するんですかっていうね。まあでもしょうがないね。ああいうのはなんか日本が元気な象徴でもあるよねと思って、なんか暗いニュースが多い中さ、で頭のおかしいニュースが多い中さ、ちょっとねやっぱああいうおふざけじゃないけどもさ、ね、これからちょっとおっぱいもんで募金しちゃいますみたいなさ、でみんなウェーイみたいな言ってるのは平和だなっていうのと、やっぱりなんか元気だよね。なんかそのそんなにさ変なエロじゃなくてさ、なんかいい日本っていうね、俺の思ういい日本っておっぱい募金のあれが象徴なんですけども、そんな感じねあると思いますね。あとはラジオネーム、918番さん、パルさんこんばんは。自分も昨日の土曜日同じ体験しました。総武線に乗っていたら水道橋駅でむさ苦しい奴らが大勢乗車してきました。 AKB あったんですね。とても強烈でした。自分も募金行けばよかったですというね、お答えいただきました。ありがとうございます。募金ね、ぜひ行ったことないよっていう人いたらね、一度行ってみるといいかなと思う。でそれでね、やっぱり体験してみてのねことだと思いますから。でだっておっぱい揉めて6人もおっぱい、1人のハグと6人のおっぱい揉めて1000円ですからね、お安いね。あ、別におっぱいなくてもいいんですけど、チャリティーだからね、1000円ただ払いに行っただけなんだけど、ついてきちゃったからあれだけども、まあオプションサービスとしては、ね、とても優秀かなと思いますからね、行っていただいたらいいんじゃないかなと思います。あとねちょっとね、電車のちょっと苦しい体験に関してはやっぱりまあこういうね、でも AKB よりも多分人数としてはアニメロサマーライブアニサマの方が多分人多かったんじゃないかなと思うんだよね。でアニサマの方がやっぱし時間長いのかな、わかんない、俺もアニサマしか行ったことないから AKB に関してはよくわからないんだけども、まあそんなんでさ、結構ねみんなジャンプとかするんでしょ。俺はジャンプしないで後ろでねベガ立ちしてますけどもね、腕組んでねずっと突っ立ってますけども、でもみんな普通ねジャンプして汗かいてるから、まあそりゃね臭くなるかなと思うんだけど、でもさ実際だよ、自分が汗かいてあそこまで臭くなるっていうと、あそこまでは臭くならないよねと思って、どうしたらああいうね香ばしい香りになるのかなとかって思ったりはするんだけどね、もうこれ以上はね言ってもねまたあれなんでね、まあいろんなね人がいますからね、まあその辺はもうしょうがないですよね。公共のね設備だったり施設だったりするわけですからね、そこではもうね誰が乗ってきても何も言えませんからね、鼻栓を持っていきましょうっていうね、常に鼻栓をポッケに入れてでね、何かあったらすぐにねさせるようにね、そのぐらいのアピールしてもいいでしょね、うっつってですぐに鼻栓出して刺すみたいなさ、そのぐらいのアピールしてあげることでね、やっぱりみんなも気づいてくれてね、来年からはねみんな心地よいねそういうのになりますから、まあそんなんですねっていうところ。じゃあそんな感じでね、まあおっぱいの話はねそんなんなんですけども、であとね今週他喋りたかったこととしてはね、そうだな、じゃあちょっとオナニーの話をちょっとね、おっぱいからの派生なんですけども、おっぱいから派生すんのかな、ようやく俺が好きなねアニメのハイスクール DD っていうねアニメがあって、これの2期がハイスクール DD ニューっていうねもので、今期始まってるんですけども、 で、なんかね、エンディングの曲がね、新しいのに変わりまして、まだね、そんなやってないんだけどさ、6回ぐらいしか多分やってないんだけど、もうすぐに新しい、新エンディングになって、この新エンディングの動画、ね、これ曲見たかなみんなね、あんまアニメ見てる人少ないかもしれないけど、ぜひ、ね、まあ検索すると出てくるのかな、ハイスクール DD ニュー新エンディングで検索すると、なんだろうな、エンディングの曲が1分半ぐらいのね、出てくるかなと思うんだけど、これがエロくてさ、まあ以前、このハイスクール DD のアイキャッチっていうの、その CM 行く時の画像で、それをね、いっぱいね、ちょっと画像をね、集めて、それでオナニーしたって話したんですけども、このハイスクール DD ニューの新エンディングの絵がね、とてもエロい。ということでね、今週はそのね、絵と動画でね、オナニーしまして。いや、本当に、パルそんなさ、地上波でやってるようなアニメのね、そんなエンディングの曲とかのね、ついてる絵でさ、オナニーできるって、お前中学生かよって思ってるかもしんないけど、いや、結構エロいよね、と思って。ね、しかも、普通にエロいって、じゃあどういうのエロいのっていうと、やっぱり、俺のそのフェティシズム的なところをついてくるんで、すごく。俺の好きなね、タイプのキャラクターたちが、俺のフェチに対してね、全部引っかかってくるような、そんな絵なわけ。だから素晴らしいなと思って。だからもしよかったら見ていただくとわかると思うんでね。最高な感じになってますから。なんかね、浴衣がね、はだけて、で、ちょっとあらわになっちゃいそう、みたいなね、ところだったりとか。あとはもう、M 字開脚してさ、ちょっと筋とかもちょっとね、線が入ってわかる感じになってんだよね。ただこれ、普通の地上波と、あとそのアニメ専門チャンネルの ATX。これで少し規制がちょっと違うらしいから。ATX は普通にアニメ見てると、おっぱいとかもね、乳首とかも出ますからね。だからちょっと筋とかもちゃんと出ちゃうんですけども。ね。普通の地上波版に関しては、おっぱいはね、そういうなんか、なんだろうな、そのアニメのロゴマークみたいな隠れたりとか、あと筋とかもね、消されてたりするんですけど。まあ、もしよかったらね、今週の俺のね、オナニーライフでね、使わせていただきました。そのおかず、ね、ハイスクール DD ニューの新エンディング。ね、こちらね、まあ、ぜひチェックしていただけたらと思いますね。あとはね、そうだな。他にね、今週やったこと、ちょっとダイエットしないといけないなと思ってはいるんだけど、いろいろとありましてね、いつぐらいかな、半年に1回ぐらいあんのかな、会社の方でさ、職場の方で、まあ、俺もね、結構な年齢ですから、たかられるんですよ。ね、パルさん、焼肉行きたいっすと。ね。そんなんで、今週ね、久しぶりにね、パル会なるものがね、ちょっと開催されましてね、まあ、職場の人に焼肉をおごるっていうね、お金ないんですよ。俺だってね、もうなけなしの1000円をね、今回チャリティーで持ってってますから。そんな中さ、焼肉おごってさ、まあ、俺の分も含めてだけど、合計 11,203 円、ね、俺のおごりですよ。ね、そんなのやったりとかね、して。で、結局今週それ食べ放題の焼肉でさ、食っちゃったからさ。だからね、今週ね、体重が63とかになっちゃって、あれと思って、俺今まで生きてきた中で一番太ってんじゃないと思って。そんなんでね、ここ3日間ぐらいね、毎日蕎麦を食ってるね。で、蕎麦を食って、蕎麦を食って、でも今ね、ラジオ始める前に体重測ったら、62.1kg なんだよね。あれってまだ太いなと思って。俺、こないだ、ちょっと50キロ台いくかなと思ったところだったのに、何が起きてるんだと思って。まあ、そんなんでね。まあ、ちょっと焼肉行ったりとかしてね、ちょっと太っちゃって困ってるんですけども。で、まあ、痩せなくちゃいけないっていうのはさ、まあ、いろいろありますよ。ね、来週ですけど、リスナーの女性とね、ちょっと会う予定がありますね。それで、多少なりともさ、だって今まで生きてきた中で一番のデブの状態で会うってどんだけ失礼なのって話じゃない。ね、それは別に男女関係なくさ、もうおかしいじゃない。普通だったらもう、いつものね、パルさん。で来てくれればいいですよってみんな思ってると思うけどね。でもそれがさ、いつもとは違うパルさんが来るって話でしょ。 それはさ、よろしくないなと思って、少しでも痩せようかなと思ってんだけど、全然痩せないんだよね。なんだろうと思って、いつもだったら2キロぐらいすぐ落ちるじゃない、食事制限ぐらいすればさ。落ちないんだよねと思って、そば食ってんのにと思ってね。ただそばもさ、そば食えばいいって話じゃなくてさ、今日もそば食ってきたんですけど、やっぱり大盛りのボタン押しちゃうんだよね。ね、なぜか。しょうがないね。だから太っちゃうんですけども。ね、まあ、そんなんで。で、あとね、あと他に、あ、そうだね。今週ね、ちょうど休みの日が、甲子園の決勝戦の日でさ。だからその日、まあ、起きてね、甲子園ちょっと見て。で、あのね、今週のね、伊集院光さんのラジオの方でね、伊集院さんが言ってたんですよ。甲子園ね、見て、で、そこからすぐにね、オナニーできる、そんなやつはすごいみたいな話してたもん。やっぱりさ、甲子園ってすごいドラマチックでさ、もうなんか、ね、高校生のさ、その青春全部かけてさ、それで戦って、勝ちと負けがね、出てきてさ、そんなね、もう人生の縮図みたいなものを見せられて、それを見てね、オナニーなんてできるのかと。ね、そんなのは無理だろうって話だったんだけど、俺普通にさ、あんまり早く起きることってないからさ、休みの日。だから、甲子園やってる頃に起きちゃってさ、で、昼間、甲子園見ながらなんか、ちょっと暇だなとか思って、普通に、エロサイトね、回ってオナニーしちゃったんですけども。まあそんなんで、まあ、休みの日することで何が一番楽しみってさ、オナニーですからね。まあオナニーはするんですけどもね。まあそんなんしたりとかね。本当に大体、オナニーとおっぱいの話しかしてないんですけども。で、あと、今週は、他に忙しくてさ、本当はね、結構今週忙しくて、だから、ね、何もしなくて、で、おっぱいパブ、あ、おっぱいパブじゃないですね、おっぱい募金行ったんですけども、何が忙しかったかっていうと、8月18日、先週の日曜日、まあ、ラジオ終わってからね、すぐなんだけども、FF、ファイナルファンタジー14、これの、まあ、体験版みたいなものがね、ちょっとお試し版みたいなのが、まあ、ちょっとできるようになってて、それで、17、18とかでできたのかな。で、俺はちょっと17日ちょっとできなかったから、18日やって、で、ラジオ終わってからすぐ始めて、1時ぐらいからかな。1時からやって、結局、まあ、次の日休みだったからね、朝8時までやっちゃってさ、いや、久しぶりのゲームだよ。プレイステーション3で初めてやるゲームだからさ、で、もう、久しぶりにやったなぁと思って、6時間、4時間やって、肩凝ったなぁと思って。で、なんだかんだで、ファイナルファンタジー14は、その後か。で、一回寝て、起きて。で、その日、18時まで、ね、その、お試しプレイできるからってことで、15時ぐらいに起きて、で、18時ぐらいまでまたやって、3時間ぐらいやって。結局ね、レベル11までなってさ、結構やったなぁと思って。で、先週ね、これ、ファイナルファンタジー14やらない人、もう正直どうでもいい話だと思うんだけど、一応ね、やる人いるかもしれないから、お伝えしておきたいんですけど、先週、バハムートサーバーに、ね、俺は行くというふうに言っていたんですけども、ね、サーバーを選ばないといけないの。いっぱいサーバーがね、選べて、で、その中で、ね、選んだサーバーからはもう移動できないのね。それで、そのサーバーの世界で、ずっと、まあ、頑張ってね、ストーリーを進めていくんですけども、で、バハムートサーバーって結構人気のサーバーみたいで、そのキャラ制作のね、規制がかかっちゃってて、そこのサーバーにね、キャラ作れなかったの。だから、空いているサーバーということで、残念ながらの、タイタンサーバーに、私、います。ね、ここでキャラ作って、ここで、話進めてますから。なので、もしね、童貞ネットの、まあ、リスナーの方でね、ファイナルファンタジー14やるよっていう人いたら、タイタンサーバー、ね、こちらに来ていただきたいということで。で、なんかその、やりとりができるね、リンクシェアっていうのがあるんだけど、これが、童貞ネットっていうリンクシェアを作ってありますから、doutainet、ね、童貞ネット、ドットとかつきませんよ。ね、童貞ネット。で、これでリンクシェア探してもらうと、俺のね、リンクシェア見つかると思いますから、まあ、タイタンサーバーに来て、リンクシェア見つけて、それでね、たまには一緒にクエスト行ったりとか、ね、なんか交流ができたら面白いなと思って、ね、童貞ネット軍団作りましょうよっていうね、リアルじゃ、ね、俺たちはそんなにさ、 群れないですし、ね、基本的に一人でね、行動してるから、そんな中でね、小さくなりながら生きてますけど、ネットの世界ぐらい、FF の世界ぐらいさ、俺たち群れになってさ、ね、大きなね、ね、もう顔してさ、歩いてもいいじゃないと。ね、いつもだったらね、もう道の端っこを歩いてますよ。でも、もうネットの中だったら、ね、100人ぐらいさ、みんなで一列にね、横に並んでね、それで歩いたって、いいじゃないっていうね、そんな風にも思いますから、まあ、ぜひね。で、今ね、ファイナルファンタジー14時代は8月27日、稼働なんですけども、アーリーアクセスっつって、まあ、これ、まあ、購入者特典なんだけども、事前に、数日前からプレイできますよってことになってまして、8月の24日、25、26、こちらの3日間ね、先行してできるんだよね、購入者は。で、昨日もやりましてね。で、昨日もね、今日仕事あったんだけどさ、朝4時過ぎぐらいまでやっちゃってさ、やーべえと思って。やめ時がわかんねえと思ってさ、で、ずっとやっちゃって、結局またそこでレベル15まで上げちゃってね、楽しいなと思って。まあ、まだね、やり始めだから、あんまりよくわかってない部分あるんだけども。まあ、大体オンラインゲームって、まあ、50時間ぐらいやるか、もしくはレベル20ぐらいまで上げるか。まあ、この辺で、大体その世界だったりとか、やり方とかわかってくるかなと思うから、あと5レベルぐらいね、上げていくと、まあ、この世界のことがわかってくるのかなと思うから。でもやっぱりね、久しぶりのゲームっていうのもあるし、でオンラインゲームってのもあるのかもわかんないけど、結構疲れるよねゲームするのと思ってさ、おじさんだからね、もうね、そんなにゲームできない、その短い時間でできるゲームだから、モンハンとかさ、そういうんだったら全然いけるんだけど、やっぱね、オンラインゲームは疲れちゃうのかな。それも長い時間拘束されて6時間7時間ぶっ通しでやるからね。まあそんなんで、まあもしよかったらね、ちょっとファイナルファンタジー14おすすめなんでね、まだ買う、ね、予定ない人いるかもしれないけど、プレイステーション持ってる人、ね、プレイステーション3持ってる人は、ぜひ買ってほしい。そして、持ってない人、プレイステーション3と一緒に買って、だって、前やってたファイナルファンタジー11ってね、これもオンラインゲームだけど、これはまだ継続して続いてるからね、10年前ですよ。だから、10年経つと、ね、経っても続くゲーム、になる可能性があるわけよ。FF14 はさ、そんなオンラインゲームってこれからありますかというふうに聞かれると、そうそうないからね。なのでね、まあぜひ皆さんやっていただきたいなと思ってね。俺も本当にまあそんなにどっぷりやらないけど、もう本当にコツコツずっとやっていこうかなと思ってるから、まあもしよかったらね、一緒にやりたいですねっていう、そんな話だね。じゃあ、あとね、お便りいただいてます。ラジオネーム920番さん、パルさん、結婚しなくて正解だよ。結婚しちゃったらおっぱい募金行けなくなるよ。結婚してておっぱい募金行ったら浮気になるみたいだから、毎年チャリティーでおっぱい募金できるパルさんが勝ち組だよというね、お便りいただきました。ありがとうございます。おっぱい募金は結婚したらいけなくなるよね。でも正直、そしたら嫁さんのおっぱいを揉むっていう、別に俺もチャリティー言ってますけどね、まあ本当はチャリティーですよ。気持ちはチャリティーしかないんですけど、おっぱいとかどうでもいいんですけど、でもちょっと逆転して考えるとね、おっぱい揉めれば募金とかしなくてもいいかなって思うところもなきにしもあらずじゃないですか。したらさ、ね、その嫁さんのね、おっぱい揉むということで全て解消されるかなと思うから、まあね、相手がいなかったらおっぱい募金、相手がいたら相手のおっぱいね、これでいいと思うから、どっちにしろ勝ち組っていうね、ことかと思います。ね、まあ本当はね、でも別にね、女性とね、カップルでさ、おっぱい揉みに行くのもいいんでしょ。もう冷やかしだよね、冷やかしは来るなって話になるけどね。まあまあ、おっぱいさ揉めればね、別に何でもいいかなと思っております。あとはラジオネーム、ラジオネーム922番さん、とりあえずメールの女性ね、リスナーの方ね、今度会うリスナーの女性の方の話だと思うんですけど、とりあえずメールの女性の名前を決めよう。ラジオ女とかツイッター女って呼ぶ。それかパルさん名前決めてよってね、お便りいただきました。ありがとうございます。 で、あとね、ラジオネーム921番さん、みんな気になっている女性からのメールはどうなったんだよってね、お便りできました。ありがとうございます。まあじゃあこの辺ねお話なんですけども、まあ先週の放送を聞いていただいていることを前提でちょっと話しちゃうんですけども、まあね、とある、女性のねリスナーからメールが来て、今度ねちょっとお茶でもしませんかということで、でその話をね先週メールでね、大々的にしまして、でこの放送を多分、その女性聞いたとは思うんですけど、でもその後に女性からやっぱり会うのやめましょうっていうメールは来てないんです。なのでおそらく開催されると思うんですけど、一応日程がですね8月27日ね、こちらで会う予定がございます。ただね、8月にこんなこと言うとまた自分で自分の首絞めてるって言われるんですけども、8月27日何の日ですかっていうと、だファイナルファンタジーのねえ、あの本当の稼働日ね、発売日なんだよね。もう記念の日、イベントの日ね、えもうそしたら俺もそわそわしてるかもね、もしかしたらね、女性と会いながらも、あれファイナルファンタジー14やりたいってね、ブツブツブツブツ言ってるかもしれないし、もしくはねリアルっていいなみたいなね、なってるかもしれないし、わかんないけども、まあでもね、せっかくこれ27、28って俺ちょっと休みなんでね、なんで別に朝起きてファイナルファンタジーやって、でちょっと疲れちゃったなって、でそこで女性と会ってみたいな、ね、どんだけ充実した人生送ってんだって話なんだけども、まあそんなんで、ね、ちょっとまあ一応会う予定はまだなくなってないかなと思います。わかんない、このラジオ聞いたね終わった後にね、女性から連絡来るかもしれないですけど、それで、この女性の名前を決めましょうってことなんだけど、これは決めちゃっていいものなんかね、わかんないけど、リスナーの女性、ね、それじゃダメなのかな。まあそうだな、そういう俺もセンスないからな、そういうね急にね、で悪意のあるセンスはあるんだよ、悪口的なねものでつけるのは正直いくらでもできるんだけども、やっぱりそうじゃないじゃない今回ね、もうで、もう隣にね、なんか並んでるデブのね男だったらさ、いくらでもさ言えるんだけどもさ、そうじゃないからね、だからちょっと呼び方は難しいなと思うんだけど、メールの女性、ラジオ女、ね、ラジオ女、なんとか女ってさ、見てる分とか聞いてる分にはいいんだけどさ、実際俺がさ、なんとか女って言うとさ、ちょっとなんか失礼な響きで、なんかね、わかんないけど、字だけ見るとさ、そういうね、故障だからさ、いいかなと思うけどさ、なんかメールが来てさ、って、で、ラジオ女から来たんだけどさ、なんかちょっとね、あれなんで、まあ、いいんじゃないかな、リスナーの女性、リスナーの女性っていっぱいいるからね。まあそれはじゃあ次回ね、なんか候補があればね、言っていただければとかね、ちょっと候補に挙げさせていただきたいと思いますから、まあちょっと現段階ではね、まだわかるでしょ。これがね、今後いっぱい出てきちゃったらね、別ですけど、登場人物がね、いっぱい出てきたらまた考えますけど、今回、ね、登場人物一人ですからね、で今度会うリスナーの女性、ね、これでも分かりますからね、今のところはそれでいいかなと。でまたなんかね、ちょっと必要があればね、決めていきたいと思いますんでね、まあ、その時はね、ちょっと知恵を貸していただけたらと思います。
童貞ネットアットネトラジ。
じゃあそんなんでね、今日もねほどほど時間来ましたから、お別れのコーナーをしていきたいと思います。お別れのコーナーは、今日読めなかったお便りとかね、あとは喋りたかったことなんかをつらつらといきたいと思うんですけどもね、ちょっと今日はね、コーナーなしで、もう先週からちょっとコーナーなしで申し訳ないんですけど、多分先週で今週で来週はやっぱりその女性と会った話がちょっと多くなればね、コーナーなくなっちゃうかなと思うんだけど、まあちょっとね、コーナーも、また近々ね、やっていきたいと思いますからね。まあこれはちょっと期待していただけたらと思うんですけども。じゃあちょっといただいてるお便りがね、いくつかちょっと溜まってきているのでね、これ読んでいきたいと思います。ラジオネーム、ミッシェルさん。初めてコメントさせていただきます。ポッドキャストで楽しく聞かせていただいております。この度、4年勤めた会社、退社したので、しまして、めでたくニート生活突入しました。経験豊富なパルさん、正しいニート生活のおすすめ、ご教授のほど、よかったらお願いいたします。というね、 違う、ご教授じゃないね。ニート生活のすすめ。ご弁達のほどよろしかったらお願いいたします。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。ね、漢字はね、難しいですね。ニートなったということで、まあ、4年勤めた会社を、ね、退社したということで、まあ、失業保険が出るよね。で、会社都合であればすぐ出るけども、会社都合じゃなくて、ね、自分の都合でね、自主退職であれば、3ヶ月後から、この失業保険って、まあ一応申請すればね、出るかと思うんだけど、まあ大体4年勤めていれば、毎月いくらぐらいかね、まあ月給の、ね、月収の大体まあ 50% ぐらいはもらえると考えていただいていいと思います。ね、この失業保険ってやつはね。で、4年勤めていれば大体まあ20何万、まあ30万ぐらいもらってたしましょうよ。ね、額面ね。手取りじゃなくて額面で30もらっていれば、多分15万ぐらいは毎月ね、もらえるかと思うの。で、もらえる期間は、まあ、勤めてた年数によってだけども、まあ、3ヶ月から半年ぐらいっていうのが大体あるのかな。で、おそらくまあ3ヶ月ぐらいになってくるとは思うんだけども。なので、まあ、働かないで、まあ、一応ハローワークには通わないといけないんだけども、3ヶ月間は毎月ね、15万円。ちゃんと手続きすればもらえるという感じだから、で、ニート生活ということでね、今後どういう風に仕事していくのかってのもあると思うけど、まあ、難しいんだよ、ニート生活って。この、まあ、ずっとニートでいいよってんだったら話別だけど、社会人にまた復帰、ね、転職とかするっていうのを踏まえてのニート生活だと、難しいんだよね。なぜかっていうと、楽しめないんだよね、ニートを全然。やっぱり転職しなくちゃ。ね。だから本当に毎日そういう転職サイト見たりとか、ハローワーク行ったりとか。あとは、やっぱりもう稼ぎがなくなるから、なんか、なんつうのかな。もう節制しないといけないと、贅沢はできないというのがあるから、正直、月15万もらえれば、ほどほど好きなことできんだよね。だって、今までは、ね、働いてるから外食しないといけなかったけど、外食しないでね、家で作ったりとか、あとも時間もある程度自由になるから、スーパーでね、半額になる時間とかに行ったりとかすれば、全然お金かかんないんだよね。だけど、そういう、なんかお金使っちゃいけないとか、必要以上に思っちゃったりとかして、友達とも飲みに行けないとか、ね、なんか旅行にせっかくね、社会人してたら休みなんて取れないよ。ね、そういう長期休暇っての土日使って合わせて1週間とか取れたら結構かなりいい会社だと思うんだけど、そういうのないから本当は旅行とかも行っちゃった方がいいんだよね、こういう機会に。でもやっぱりね、気持ちがね、なんかお金使っちゃいけないとかさ、早く仕事探さないといけないとか思っちゃって何もできないとっていうのがあるから、そこをね、やめて1ヶ月間ぐらいは結構好きに生きちゃっていいと思うんだよね。そうそうないから、もうこの1ヶ月間休みとか2ヶ月休みとか絶対もうこの後ないからさ。で、別に旅行行くね、そんな贅沢できないよって言うかもしんないけど、そんなにお金のかかる旅行行かなくてもいいと思うよ。でも普通にだって旅館行ったってさ、別に1万円しないでしょ一泊ね。高いところ行ったら別ですよ。でも普通の旅館でさ、なんかルルブみたいなの見てさ、1万円前後とかさ、1万円しないぐらい、7000、8000ぐらいでさ、で、泊まれて、温泉があって、で、朝と夜ご飯ついてみたいな。あるじゃない、いくらでも。で、別にさ、ご飯はね、例えば夜はちょっとね、ゆっくりそこで食いたいなとかってあればさ、で、夜だけご飯ついてて、あとは昼間はね、出かけて、周りのね、周辺の観光地で、なんか、ね、そのところで有名なね食事をするとか言ったってさ、で1週間ぐらい行ってもそんなお金かかんないよ。で別にね、毎日そんな宿泊まれってわけじゃなくてさ、それ貧乏旅行ってんでもいいかもしんないからさ、まあそこはね、なんかユースホテルとか、ね、泊まったりとかさ、わかんないよ。そういうのはビジネスホテルでもいいし、カプセルホテルでもいいし、漫画喫茶でもカラオケでもね、今はいくらでも泊まるところあるから、そういう風にちょっと一ヶ月好きに、で、時間が使えるから、時間を、なんていうのか、使わないとできないことっていうのをするのが、俺はいいんじゃないかなと思うんだよね。結局、ねえ、 ダラダラして終わっちゃうじゃない。それで気づけば1ヶ月終わってるとかさ。だからなんか朝方までネットして寝て、で夕方に起きて、もうあっという間に1ヶ月終わっちゃうから、そうじゃなくて、もうだったらね、このラジオね、この終わった瞬間にもう財布とさ、カバンだけ持ってさ、外出かけちゃってさ、いいじゃない。なんかどっかもう外出かけて、もう始発とかのね電車とか乗ってさ、それでもうちょっと遠く行くの、いいじゃない、そういうのもね。でもうその場で、ね、今スマホとかさあるからさ、すぐお店の予約とかもね、宿の予約とかもできるし、もう何でもできるからさ、携帯と、ね、カバンと財布持ってれば何でもなるからね。で着替え持ってかなくちゃと言ってもコンビニあるから、コンビニで何でもね、調達はできるからさ、お金でもあんまり無駄に使えないよって言うかもしんないけど、いいんだってっていうね。言ったって5万とかさ、そんなもんじゃん。そのなんていうの、1ヶ月結構贅沢したなと思っても、いつも使ってるよりも5万ぐらい多く使うだけでかなり贅沢したなって思うじゃない。だからさ、今までのちょっと貯蓄とね、あとは失業保険の15万ぐらいとね、足して、それで、ちょっといろいろ考えて、まあ、そのぐらいはいいかな、つって。そんな風にね、もう生活するのがね、ニート。いいと思う。で、そのメリハリをつけてさ、1ヶ月しっかり遊んで、で、リフレッシュして、で、そこからね、また仕事を探すとか。俺はそういうのがいいんじゃないかなと思って、結局ね、なんだかんだで気づけばね、部屋にこもって、なんか、結局何にもしないで、ね、その、無職期間、ニート期間終わっちゃったな、つって。あんだけ時間あったんだからなんかしとけばよかったなってあるかもしんないから、本当に時間がなくちゃできないことっていうのをもうひたすらやった方がねいいかなと、そんな風にちょっとね思いますね。なんか真面目な話ね、あんだけおっぱいの話しといてね、こんな真面目な話しても全然説得力ないんですけども。じゃあね、あとね、お便りいただいておりますね。ラジオネームが、こんにちわんこそばさん、パルさん、最近 FX はやってないのですかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。やってないね。最近はもう全然、まあ、パチスローぐらいでね、そのお金絡むことでやってんの。一応パチスロー報告。今週は、そうだね、クイーンズブレイド2っていう、まあ、新台が入って、それ打ちまして。で、一時マイナス1万5000円ぐらいだったんだけど、ちょっと頑張って。で、プラス1万5000円ぐらいだったのかな。ね、そっからね、持ち直したんだけど、さらに飲まれて、結局クイーンズブレイドマイナス1000円。それで、本当はそのね、パチスロ屋行った理由は、昔俺が好きで売ってたね、ガレイゼロっていうのがあるんだけど、ガレイゼロが置いてある店でさ、で、ガレイゼロ打ちたいなと思って、それで行ったんだけど、ガレイゼロはマイナス1万1000円ということで、今週のスロットマイナス1万2000円でございましたね。まあお金はね、俺はもうやっぱりもうスロット、投資としてね、そういうなんていうの、もう財産をさ、いかに増やしていくかっていうのでね、株、FX、スロットみたいな感じでやってますから、もうそれをスロットはね、ちゃんとやっていきたいと思うんですけども、ね、普通に、まあスロットね、楽しいからね、まあ、やっちゃうんですけども、別にでもこれはね、やることないからですよ。正直、ファイナルファンタジー14始まったから、もう、スロットなんてしないよね。そんな時間あったら、ファイナルファンタジーやるわ、みたいなね、ところありますから、ね、これで俺もようやくね、スロット中毒から抜け出せると。でもね、今度ね、新しくカイジのね、スロットの信頼が出るらしいからね、それは打ちたいなと思ってるんだけど、そんなでもね、打ってる時間もったいないからね、ファイナルファンタジー14やりたいという、そんなせめぎ合いがありますからね。まさかのファイナルファンタジー14が俺を真っ当な道に戻すっていうね、そんなのがあるかもしれないですね。あとはお便り、ラジオネーム、まるみくさん、パルさんこんばんは。パルさんは話も流暢だし楽しいし、絶対モテなくはないよ。いい人そうだし、一緒にラジオをしてくれる人がいたらいいねってね、お便りできました。ありがとうございます。まあ、俺、どうですか？ね、もうこれ何年も聞いているリスナーの人もいるかもしれないけど、パルさんは話も流暢だし、楽しいし、ね、絶対モテなくないよという話だけども、ね、で、いい人そうだしという話なんだけど、どうかな？ 俺ちょこちょこね、悪い俺のところもね出てると思うよ。もう隣に並んでる人のことをさね、臭いね、そんなことを言うやつですよ。まあそんなんだからね、なんとも言えない。人の悪口言うの好きだからね、ほんと俺性格悪いと思うんだけどね。いい人そうって言うけど、まあいい人が悪い人かっていうといい人寄りだと思うけど、あんまねどうかなって思うよね。もう結構俺もね腹黒いですからね。まあそんなんですけども、話も流暢かもしれないよ、ラジオの前ではね。それはもう目の前にネタ帳がありますし、でもう慣れ親しんだねパソコンの前で喋ってるだけですから、それは喋れますよ、1時間でも2時間でもね。だけどこれがパソコンじゃなくてだよ、目の前が女性だった時、女性だったら喋れないよね。しかも会話のキャッチボールをしなくちゃいけないんだよ。今は一方的にね、もうサンドバッグ状態で殴ってますけども、これだったらサンドバッグだったらねずっと殴れるでしょうよ。だけど対人だった場合、向こうからパンチも飛んでくるからね、避けなくちゃいけないから、そこからねもう潜り込んでねボディ打って、でアッパーしてフックみたいな、できないですからね。なのでちょっとね、まあ話で今度その27日会いますけども、話がね途切れちゃうんじゃないかなと思って、で手持ち無沙汰でお酒が進んじゃうんじゃないかなと思ってさ、でも肝臓悪いから背中痛くなっちゃうんだよなと思って、まあいろいろ不安なんだよなと思ってね。まあでもね、せっかくねそうやって会ってお話をねさせていただくって場ありますからね、貴重な女性リスナーにね、この童貞ネットのまあどんな感じで聞いてるのかとかね、そんなのも聞いてね、まあ今後に役立てたいなと思ってますから、まあまあなんとかね楽しい時間をね過ごせればなとは思うんだけどね、ちょっと緊張しちゃいますよね。もうねえ、だって今日日曜日、明日月曜日で、明後日火曜日、ここですからね、もう全然中1日しかないですから、まあちょっと頑張っていきたいと思いますね。あとはラジオネームギガマックさん、やっちゃった、金曜日仕事行きたくなくて仮病を使って休み、することないからパルモ見たという風立ちぬを見に行くことにした。そしたら内容があれじゃん、仕事サボった日に見るもんじゃなかった、死にたい、死なないけどね、生きねばっていうね、お便りいただきましたありがとうございます。そうだね、仮病を使って仕事休んだ日に見る映画じゃないよね。だって俺も風立ちぬの話したけど、あれはもう仕事をすごい一本で頑張ってきた人とかね、もうそういう人が見ると感動して泣いちゃうみたいなところがあると思うから、で仕事まだ頑張れてない人でもこれから仕事についてねどういう風にしていこうかとか、そういう風に考えさせられるよっていう話してるんだからさ、そんな映画をだよ、もう仕事をサボって見に行ったらそれはちょっとボディやられるよね。俺何やってんだろうってね、仕事ってもっと頑張んなくちゃいけないじゃんみたいな、なんで俺仮病使って休んでんのみたいななるかもしんないけど、生きねばですからね、生きてほしいですね。みんなこれを見てさ、少しなんか仕事に対してね、もう逆にだよ、普通に仕事を日々頑張ってて風立ちぬ見てもさ、まあ、じゃあ俺は今まで通り頑張ろうで終わったかもしれないけど、ここでねちょっとね魔が差して仮病を使って休んじゃって、でそこで見ることでその反動っていうの、あ、いやもっとちゃんと頑張んなくちゃって、で改めて強く思って、そこからね今まで以上に頑張れるっていう可能性もあるからね。普通に見てたらそのままの延長線上だったところがだよ、もうそこの反動ですごいね、一気にね来るかもしれないじゃないですか、気持ちがね。なので逆に良かったね。そして生きればね大丈夫ですからね。であとあれでしょ、風立ちぬのヒロイン可愛かったでしょね、ちょっと性欲をねちょっとかき立てるようなね、そんなエロい女性ね、すごく清潔感のあってすごくいい女性なんだけど、なんかエロいんだよね、ちょっとね、ちょっとチンチンがね、立ってしまうというね、もうボッキングになってしまうという、そんなね、素晴らしいジブリのヒロインということでね、まあいいんじゃないかなと思いますね。まあ頑張ってね、まあもう仮病あまり使わない、でも仮病使わないと ダメですよ。正直、息抜きじゃないけど、毎日毎日ね、そういう張り詰めた感じでやってると、いつか壊れちゃうから、こうやって、たまに、仮病ではないけどね、使うって言ったら、それで、無断欠勤ダメだよ。でも、ちゃんと言ってさ、仮病してるんであればいいからさ、しょうがないじゃん。もう、お腹がね、痛くてってね、もう小学生がなるかもしんないけど、ね、ちょっと頭痛がひどくて、つってね、ちょっと動けなくて、つって。で、病院行って、ちょっと朝行ったんですけど、って、あ、痛い痛い痛い痛いみたいな。完全仮病じゃん、みたいな。分かったからって、今日休みなってね、なるかもしれないですけどね。ちゃんと連絡をしてね、休むっていうのはね、大切ですからね。まあ、当然なんだけど、それをね、分からない方もたまにいらっしゃいますから、ちゃんと連絡はしてね、お休みいただければね、全然問題ないかなと思いますから。ね、いいと思いますよ、俺はね。じゃあ、あとね、他が、どれかな。ちょっと、あれ、ネット大丈夫かな？繋がってる？ちょっとわかんないですね。あとは、じゃあ、他喋りたかったことなんだけども、あとなんだろうね。あれ、ネット切れてる可能性があるぞ、これ。他が、まあ、そうだ、特に今週は、そんな感じでね、まあ、一週間終わっちゃったなってところだったんでね、特にないんだけども、本当はもう一個ちょっとお便り、読みたかったんだけど、ネットが切れている可能性があって、掲示板がね、読み込みできないので、まあ、今日この辺でっていうことだね。なので、まあ、そんなんで。まあ、また今日もね、1時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございます。それで、来週はね、8月の違う、もう9月になっちゃうんだって。9月の1日、日曜日。で、また23時からね、やっていきたいと思いますんでね。で、来週は、まあ、普通のお話になるか、もしくはね、その女性リスナーの方と会って、その話になるかちょっとわからないんですけども、どちらにしろその報告はさせていただきまして、で、まあ、普通のトークになってね、コーナーするとか、可能性もありますけどね。まあ、その辺は来週のお楽しみということで。で、皆さんね、もう一応これから、明日仕事ありますけども、ファイナルファンタジー14ね、これをちょっとやりますから。なんでこの後ね、やりますから、もしね、やるって人いたらね、タイタンサーバーでね、お待ちしてますんでね、もしよかったらね、一緒にね、冒険の世界に、ね、旅立ちましょうということでね、またそれも27日ね、ちゃんと正式稼働になりますから、まあ、その時にでもね、ぜひタイタンサーバーを選んでいただければと思います。じゃあそんなんでね、今日ちょっと、まあ、いろいろ地震があったりとか、ね、今はもしかしたら、生放送の方ね、放送切れちゃってるかもしれないんですけどもね、そんなイレギュラーなね、ちょっとことが起こりつつもね、まあ、そんなんでね、もうお時間来ちゃったからね、今日この辺でということで、じゃあね、またね、こちらの方で、また来週お会いできればと思いますからね。じゃあそんな感じで、今日ね、ここまでということで、じゃあまたね、来週お会いいたしましょう。さよならー。